コーツ、今日は日本とか日本語の先生とかについて。はい、皆さんこんにちは、日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？日本語コンテッペイというわけで、まあ一応日本語の先生なはずなんですが、僕はなんですが、まあまあ今日は日本とか日本語の先生とかについて話すんですがまあいい天気ですね。外はめっちゃいい天気、いい天気すぎて暑すぎてもう頭が沸騰しそうです。はい、頭が沸騰してもう湯気が出て温泉になりそうですね。まあ僕の頭が温泉になったところで入らないでくださいね。はい、頭をカパッと開けてね、中にチャポンと使って、ああいいですね、てっぺん先生の頭の中の温泉はと。まあそんなことしたら死にますからね。その時点で死んでるんでやめてください。怖い、怖すぎる。まあね、日本語、まあやっぱり日本語の先生なんで、こうやってこうちょっと休んでる間にいろいろなこうインスピレーションが出てですね、いろいろ考えるんです。まあ前回とかね、前々回とか、こう自然の中で僕がこう、まあある意味、自然のインスピレーションもないと言ってましたけど、まあないんですね。やっぱり自然を見てるだけで感じることも考えることも僕にとっては何もない。だけどやっぱりシンプルな生活をしてると、まあ東京でなんかバタバタ忙しくやってた時には考えなかったようなことをこう考えることができる。まあこれはやっぱりある意味大事ですよね。こうやって夏休みゆっくりしてるといつも考えないようなことを考える。まあ今日はそれについてですね。皆さん日本語の先生たくさん知ってるでしょ？たくさんいますか？たくさんいますよね。で、まあ僕の生徒さんもいるだろうし、他の先生の生徒さんもいるだろうけど、まずやっぱり忘れてはいけないことがあります。それはこの人は1億2000万人いる日本人の中のたった一人ということ、ね、僕を通して日本を考えすぎないでくださいね。僕を通して日本人をみんなを考えないでくださいね。これはあくまで一人ですよ。一人だけだから。で、ついついこういうことを忘れてしまいます。まあ、生まれてね、生まれた時に、すべての赤ちゃんはすごく狭い世界にいるわけです。生まれた時。目の前にいるのは、お父さんとか、お母さんとか、おじいちゃんとか、おばあちゃんとか、もしかしたら兄弟かもしれないし、そこにいる犬かもしれない、猫かもしれない。まあ、とにかく、家族の、中だけ、家族を見てこれが全て宇宙だと思ってるかもしれない。でも保育園に行き始め、幼稚園に行ったり小学校に行ったりすると、まあ自分以外の人間を見るんですね。ただ同じ町に住んでいて、まあ同じような、まあ家族だったり、まあこの町で言えばね、この町で言えば、まあまあその同じような場所に住んでて、まあまあ農家が多いかな、そして工場で働いてる人も多い。でお母さん、僕が子供の時はお母さんが仕事をしてないような家族も多くて、まあおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでる人が多かった。まあ東京であればね、今東京であれば両親とも働いてる人が多いだろうし、でまあ東京だからね、だいたい新宿とか渋谷とか東京駅とか、まあそういうオフィス街で、まあ、働いてる仕事もまあ大体オフィスワークで、 IT の仕事とかも増えてきただろうしね。はい、でまあ小学校、僕の子供の小学校で言えば、まあ塾に行ってる子もいる、まあ将棋をやってる子、野球をやってる子、サッカーやってる、まあまあ近所大体、まあ大体あれですよ、同じですよ。で任天堂スイッチでゼルダをやってたりするわけですよ。でまあ中学校ぐらいになるとね、さらにいろいろな興味が、それぞれの子供の興味も変わっていき、スケートボードをやってたり、ダンスをやってたり、なんか もっともっと野球をやってたりゲームをやってたり、まあそれでもまだ狭いでしょ、その町の中にいるからね。で高校ぐらいになると、まあ、東京だともう少し広い世界、まあ、新宿の方に行ったりなんていうの、渋谷の学校になるかもしれない。で大学まだ狭いんですよ。それでも狭いの。自分が住んでいる場所に住んでいる人たちと出会うことによって得られるこう見解の幅、考え方の広さっていうのはまだまだ狭いんです。狭いからじゃあどうするっていうと、まあ世界に出てるね、他の国の人に会ったりすることもいい。でもね、それだけでも十分じゃないの。だから実はもう小学校ぐらいの時から僕たちはこの世界に住んでいるだけじゃなくて、生活をしているだけじゃなくて、実際に会える人に会うだけじゃなくて、本を読んだり映画を見たりいろいろな経験を、その現実以外の経験をすることによっても過去に生きた人いろいろ学べますね。過去の日本人だけじゃなくて、過去のギリシャ人や過去のローマ人、ね、ヨーロッパのいろいろなところ、まあ、残念ながらその2000年前のアフリカの話とかはあんまりないんですよね。これはすごい残念な話ですが、まあヨーロッパは結構いろいろな話がもっと、まあ、残っている。まあこれは多分、うん、まあ、構造的なことでしょうね。まあまあもちろんもちろんもちろん、あと興味もありますけどね。僕たち日本人が、まあ僕も含めてね、やっぱり2000年前の、アフリカについて調べたりしてないから、知らないだけで、調べればわかるんでしょうけどね。ローマの方がなんかもっとアプローチしやすいですよね。図書館、小さい図書館に行ってもローマの話なんてたくさんあるからね。まあとにかくそうやってこう見解を広めていくわけなんです。でですよ、で話を戻すと、じゃあ日本語の勉強してて、なぜかね、やっぱり目の前にいる日本語の先生、一人の先生にかなりこう、まるで鳥が初めて見た鳥のことをこう自分のお母さんと思って全部信じてしまうみたいな、そういう現象があるでしょ。まるでそんな感じで、やっぱりこの目の前にいる毎週話している日本語の先生を圧倒的に信頼して、この人を通して日本人というのは先生みたいな人ですねと、なぜか思ってしまう。でもそれは大きく違いますね。まあその現象は僕は理解できる。僕もその経験をしたから。僕は英語を勉強してる時、やっぱり英語の先生、自分の英語の先生を通してこう世界を見ますよね。で、あ、全てのこのイギリス人はこの僕の先生みたいなんだなとかね。もしくはクラスメートでもいいですよ。例えばあるロシア人のクラスメートがいれば、あ、ロシア人はみんなこんな人なんだなと。ブラジル人のクラスメートがいれば、ブラジル人はみんなこんな人というふうに、まあ誤解してしまう。でもそれはまあある意味自然なことですね。最初はそんなもんですよ。すごく狭いんです、視野が。ただやっぱり少しずつね、なんかとてもとてもまあなんていうかな、とてもとてもなんかこう、まあある意味ブラジル人っぽい、まあ典型的なブラジル人みたいなロシア人に会ったり、逆に言えばロシア人のようなブラジル人に会ったり、そういうこともあるわけでしょ。なんかスペイン人だからといってみんながフラメンコが好きなわけじゃなくてね、全然明るくないスペイン人もいれば、ね、なんかこうなんか、まあ、まるでもうラテンのようなポーランド人もいるわけですよ。まあそんなの、ただそれもまた一人のことであって、何千万人っていう人がいるんで、まあいちいちね、そのブラジル人はこういう人だとかいちいち考えることがまずその狭い考えなんですよね。だからまあ一人の人間としてやっぱり考えて、そのナショナリティとか人種とかにそれをこう結びつけるのがまあおかしな話だと、まあ、気がつくわけですよ。だからやっぱり日本人と、僕が日本人をこう代表することもできないし、するべきでもないんですよね。だから、あ、 僕の日本語の先生はちょっと変な人で、鉄平先生という人で、鉄平先生はこういうことを言っている、あくまでそうであって、まあむしろ自然に考える考え方としては、鉄平先生は絶対に他の日本人と違うでしょうと。で、僕は結構それがうまくできていると思う。うまくやれていると思う。それは、まあ皆さんがね、僕の話を聞いて、明らかに日本人がみんなこんな考え方をするはずはないと。むしろそっちで考えてるでしょ。なぜかというと、変だから。変すぎて、僕が変すぎて、僕が、全ての日本人が僕みたいな人だったら、今の日本はないからね。まあそれが簡単に想像できますよね。もし全ての日本人が僕だったら、京都はないだろうし、東京もないだろうし、サラリーマンもいないだろうし、トヨタもないだろうし、全ての日本人が僕だったら、トヨタないでしょ、どう考えても。はい。まず車に興味がない、そしてこの手で何かを作るということができない、ね、わかるでしょ。もし全ての日本人が僕だったら、まあ日本が日本としてファンクションしないですよ、どう考えても、ね、で、まあ実は全ての日本人が僕のお父さんであっても、全ての日本人が僕のお母さんみたいな人であっても、全ての日本人が僕のお姉さんみたいな人であっても、全ての日本人がキミちゃんみたいだったり、全ての日本人がのりこさんだったりしたら、もう日本はうまくいかないですよ、本当に。じゃあどういう、全ての人が、じゃあ新宿を歩いてるサラリーマンの一人みたいな感じだとしてもうまくいかないんです。はい。この地球はですね、宇宙はですね、やっぱりいろいろな複雑性によってできている。いろんな人がいろんな違いがあって、いろんなことをやってるから、なんとなくこう、まあ、うまくいってるわけです。というぐらい広い目で考えていけば、目の前の日本語の先生が、日本人だ、日本人みんなを代表したり、日本を代表するっていうことを考えるっていうことはなくなるんです。ぜひぜひ忘れないでください。まあ皆さんはもちろんそんなことは分かってると思うけど、ついついね、やっぱり初級の人たちがなんかこう結構ね、簡単にその一人だけの日本人を見て、なんかそのそれが全部日本人をこう日本人の考え方だと、そういうふうにこう思ってしまう、まあそういうちょっとこう、まあ、傾向がありますよね。それは日本語だけじゃなくて、全ての言語、その全ての、まあ、いわゆる異文化コミュニケーションですよね。初めて他の文化を理解しようとするときに、その目の前の一人の人間がすごくインパクトが大きいんですよね。まあ、子供を想像すればわかるでしょ。例えば僕の子供が一人のオーストラリア人と話して、まあいい経験や悪い経験をしたときに、やっぱり子供にとってはオーストラリアっていう、まあ、大きい国をやっぱりその目の前、初めて話した人、初めて会ったオーストラリア人が強くドミネートしてしまうわけですよ。その子供のこう心の中をね、頭の中をね。で、まあそれは当然でしょう。そういうことです。初めてできた友達がどこの国の出身とかね、そういう時にやっぱりその人のインパクト大きいですよね。ただ僕たち大人だから、やっぱりもう少しね、もう少しこう広いこう考えを持って、まあこれは日本語の先生というよりはこの人一人の意見なんだなと、まあそういうふうに捉えた方がいいと思います。さらに話を続ければ、やっぱりね、日本語学習のこの環境がちょっとね、僕がやっぱり理想とするものではないですね。やっぱりなんか怪しいサービス多すぎじゃないですか。何ヶ月で日本語マスターするみたいな、なんかそんな人多いですよね。で、僕は絶対そうは思いません、ね、それやっぱり不自然だと思う。それやっぱりおかしいでしょ、どう考えても。だからそういうサービスがあったら、まあ引っかからないでくださいね。怪しいんで、時間とお金の無駄になると思うんで、まあ、もし周りの人でそんな怪しいサービス使おうとしてる人がいたら、ちょっと止めてあげてくださいね。 で、まあ、例えばですよ、あるなんかそう怪しいサービスにたくさんのお金を使って、まあでも、ああ僕は学びました、これでこういうサービスはないんだと、そして、まあ、時間はかかるけど毎日コツコツ勉強しなければいけないということを気がつきました、だからこれはまあいい学びになりました、なくなったお金はまあ仕方がないです。でもね、これ仕方なくないんですよね。そういう人がなんかまあカモになってお金をどんどんどんどん怪しいビジネスに上げていくと、怪しいビジネスがなくならないんですよ、そのせいで。だからまあ皆さんの知り合いでね、やっぱりなんかこう結構たくさんのお金を使って短い間で言語がマスターできるみたいな、まあそういうまあキャッチコピーに引っかかろうとしてる場合はちょっと止めてあげてくださいね。でそういう会社がなくなるためには、そういう会社がお金を作れない状況を作るしかないんですよね。なので勉強ってそんなに魔法みたいにポンとできるものじゃないです。だからその、まあ、ある意味悪魔のようなささやきにね、こう誘惑されないでください。光がある方向は結構大変な方向ですよ。まあ大変に見えるね。だけどいつも言ってるように、僕と一緒だったらコツコツその険しい道をね、案内しますから。なんかくだらない冗談言いながら少しずつ一緒に歩いていけるんで、険しく見えるけどその先には必ず光があるんで、信じて一緒にこっちを行きましょう。向こうでなんか悪魔が囁いてるのは行かないでください。あっちはお金を取るだけ取って、自分たちを大きくするだけのことを、自分たちがこうお金を持ってね逃げるようなそういう悪魔たちなんで、あんまりこう近づかないでください。まあその中にもいいものもあるんじゃないですかみたいな声を聞くけど、まあどう考えても、まあ、まあ、まあいいまあいいや、まあいいや、あまり その話はやめましょう、そろそろね。僕もくだらないことに首を突っ込みたくないんで、まあとにかくいろいろな人がいますけど、まあその人はたくさんの人の中の一人の人なんで、いいも悪いもね、あまり期待をせずにやってください。はい、というわけで、またね。